こんにちは。ジャディープダイブへようこそ。さて今日のテーマはですね、耳にするとちょっとこうドキッとするかもしれません。楽しいを目的にすると人は成長できない。今回はですね、あるバドミントン教室のブログ記事をきっかけに、この一見厳しい考え方の裏にある、深い真実を探っていこうと思います。この記事、バドミントンの話なんですけど、でもその内容がなんていうか、スポーツの枠をもう全然超えてて、仕事とか学習とか、あなたが何かでもっと丈夫になりたいって願うあらゆる場面に当てはまる、ものすごく普遍的な話なんですよね。好きこそものの上手なれとか、楽しいから続けられるってよく言いますよね。
言いますね。
じゃあなぜこの記事はそれに待ったをかけるのか、その核心にあるロジックを、じっくりと考えていきましょう。
いや、このテーマ本当に面白いと思うんですよね。
はい。
というのも、今の時代って楽しさとかやりがいがもう何かを始めるための必須条件みたいに語られることが多いじゃないですか。
多いですね。確かに。
そんな中で楽しさを目指すなっていうのはかなりの、逆張りですよね。でもこの記事が突きつけてくるのは、不快っていう感情を単にこう避けるべき嫌なものじゃなくて、成長に欠かせないすごく重要な情報として捉え直そうっていう、非常にパワフルな視点の転換なんです。
不快は情報であるですか。なるほど。では早速その核心からいきましょうか。記事はまず、本当に上達が早い人は楽しさではなくて変化を追いかけていると指摘してるんですね。
ええ。
彼らが喜ぶのは、ああ楽しいっていうその瞬間よりも、あ、昨日よりミスが減ったなとか、判断がコンマ数秒早くなったみたいな、そういう具体的な自分のこう構造の変化なんだと。
そうなんです。そしてその変化に至るプロセスには絶対的な順番があると、この記事は断言してて。
ほう。
それが不快、そして理解、制御で楽しいっていう流れです。まずできないとかうまくいかないっていう不快な状態がある。
はい。
で、次になぜそうなるのかっていう構造を理解する。そしてそれを意識的に制御できるようになる。その結果として最後に、副産物として楽しいっていう感情がついてくるっていうわけなんですよ。
この順番は逆にはならないっていうのがすごく面白いですね。
ええ。
つまり、いきなり楽しいから入るっていうのは本当の上達のプロセスでは、ありえないと。
ええ。ここで言われてる楽しさって、瞬間的な気晴らしとか娯楽とはちょっと質が違うんですよね。むしろ心理学でいう有能感とか達成感、それに近い。困難を乗り越えて、ああ自分はできるようになったんだって感じる、深い満足感のことですね。実はこれ、パフォーマンス研究の第一人者アンダース・エリクソンが提唱した計画的練習法、デリベレート・プラクティスって言いますけど。
あ、計画的練習法。
ええ、その考え方と非常にこう似てるんですよ。
よく聞く言葉ですけど、それどういうことでしたっけ？
トップレベルの専門家たちが行う練習法のことなんですが、その最大の特徴って、決して楽しくはないっていう点なんです。
楽しくない。
はい。自分の能力の限界をほんの少しだけ超えた課題に意図的にものすごく集中して取り組む。当然失敗の連続ですし、精神的にもきつい。まさに記事が言うところの不快な状態に自らこう身を置くわけです。
うわ。
でもそれこそが最も効率的にスキルを伸ばす方法なんだと科学的にもう示されてるんですね。この記事の著者の方は多分経験的にその本質にたどり着いたんじゃないかなと。
なるほど。じゃあ、例えばイチロー選手が黙々と繰り返していたような、地味で場から見たら苦行にも見える練習こそが、まさにその不快から始まるプロセスだったと。
そういうことですね。
でも多くの人はその不快からやっぱり逃げたくなっちゃいますよね。
なりますね。
目先の楽しさを目的にしちゃうと、具体的にはどういうことになってしまうんでしょうか。
記事にも挙げられてますけど、非常に分かりやすい罠にはまるんですよ。
罠。
まず、すでにできることばっかりを繰り返すようになる。気持ちいいですからね。
ああ、はいはいはい。
で、無意識に失敗する可能性を避けるようになる。すると、地味で苦しい基礎練習みたいな不快だけど重要な活動を、切り捨ててしまう。結果として手応えのある刺激、つまりドーパミンが出るような快楽だけを求めるようになって、スキルマップの上ではずっと同じ場所をぐるぐる回ってるだけっていう状態に陥っちゃうんです。
いやー、耳が痛いですね。心地よい成功体験だけを繰り返して、それで成長してるって錯覚しちゃうみたいな。
ええ。
でもここで一つ疑問が湧くんですけど、
はい、
この考え方を突き詰めすぎると、なんかあらゆる活動が苦しい修行みたいになっちゃいませんか？ 純粋にプロセスそのものを楽しむっていう価値観とはどう折り合いをつければいいのかなと。例えばただ友達と楽しくゲームをするとか、そういうのはダメだってことになっちゃうんでしょうか。
ああ、それは非常に良い質問ですね。そこはもう明確に区別すべきだと思います。
なるほど。
この記事が論じているのはあくまで上達とか成長、それを目的とした場合の話なんです。目的が純粋なレクリエーションとか人との交流なのであれば、楽しさを最優先するのは全く問題ないです、
うんうん、
むしろそうすべきですよね。重要なのは自分が今やってる活動の目的が何なのかをちゃんと自覚すること。遊びと練習を混同しちゃうと、練習のつもりでいるのに無意識に遊びの心地よさに逃げ込んじゃって、結果として成長が止まってしまう。この記事はその危険性を指摘してるわけです。
なるほど。遊びと練習のモードを自分で意識的に切り替えると、よくわかりました。ではその練習モードに入っている伸びる人っていうのは、その不快な瞬間をどう乗り越えてるんでしょう。記事の対比がすごく面白いんですけど、
彼らはうまくいかないなって感じた時に、それをああつまらないとか向いてないとは解釈しないんです。
ほう。
代わりに、あ、今理想の動きとずれてるなとか、あ、ここが今の自分の弱点かとか、まだこの動きの再現性が低いなっていうふうに客観的な情報として処理するんですよ。
同じ現象でも解釈が全く違うんですね。
そうなんです。
片やもうやめようっていう感情のトリガーになって、片やここを修正しようという行動のトリガーになると。
まさに。これもスタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックが提唱したグロースマインドセットの考え方そのものですよね。
ああ、グロースマインドセット。
はい。自分の能力は石みたいに固まってて変わらないって信じる固定マインドセットの人にとっては、失敗って自分の能力の低さの証明だから絶えない苦痛なんです。だから失敗を避ける。でも一方で、能力は努力とか挑戦で伸ばせるって信じるグロースマインドセットの人にとって、失敗は成長に必要なフィードバック、つまりデータなんです。
なるほど。
この記事が言う不快を情報に変えるっていうのは、まさにグロースマインドセットの実践的な方法論と言えるでしょうね。
その考え方はすごくよくわかります。でも正直僕自身もそうなんですけど、不快なことから逃げるのは結局自分の意志が弱いからだって、ついつい自分を責めちゃいがちで。
あー、わかります。
その点この記事はどう捉えてるんでしょうか。
そこがこの記事の本当に素晴らしい点だと思うんですよ。これは意志の弱さや人格の問題ではないってはっきりと言い切ってるんです。
あー、それは救われますね。
問題は精神論とかじゃなくて、単に目的の設計を間違えてるだけなんだっていう非常にシンプルで実践的な指摘をしてるんですね。悪い設計は楽しさを目的にすること、その結果は停滞。良い設計は上達を目的にすること、そうすれば結果として楽しくなる。この設計図の違いだけなんだと。
設計っていう言葉がいいですね。根性論じゃない。自分の意志の弱さを嘆く前に、まず目標設定っていう設計図を見直せと。
その通りです。で、上達を目的として設計するっていうのは、具体的には漠然と上手くなりたいなと思うことじゃないんですよ。
はい。
今日はこのミスを3回以内に抑えるとか、このフレーズを BPM120 で安定して弾けるようにするとか、そういう測定可能で具体的な変化に目標を再設定することなんです。そうすればプロセスが苦しくても小さな変化を達成するたびに本質的な楽しさ、つまり達成感を得られる。
うんうんうん。
その小さな成功体験だ、次の不快な挑戦へ向かうための、まあ燃料になる。そうやって成長するサイクルが回り始めるわけです。
なるほど。そしてその考え方をさらに補強するのが、記事の最後に出てくる AI 読解マスターの感想文っていう、ちょっとユニークなパートですよね。AI の視点からこのテーマを解説しているっていう。
このアナロジーは秀逸でしたね。
ええ。ここで提示される最も重要なフレーズがこれなんです。不快イコールエラーではなく、不快イコールデータである。AI、つまり機械学習のモデルにとって、予測と正解の間に生じる誤差、エラーですね。これは失敗じゃないと。
うん。
むしろそれこそが、モデルのパラメーターを更新してより賢くなるために不可欠な修正のための情報なんだと。
そうですよね。エラーがなければ学習は一切済みませんからね。 AI はいわば喜んでエラーを求めてるとさえ言えるかもしれません。
そうなんです。 それを人間に置き換えて、記事はこう語りかけるわけです。いな、面白くないなと感じた瞬間こそが、あなたの脳の神経回路が書き換わろうとしている成長痛のサインなのだ、と。
成長痛っていう比喩は非常に的確だと思います。ただ、ここで一つ極めて重要な注意点を加えておきたいなと。
お。
それは、すべての不快とか痛みが必ずしも成長につながる良いものとは限らないということです。
と言いますと、
例えば、間違ったフォームで筋トレを続けてて関節を痛めてる場合、その痛みは成長痛じゃないですよね。
違いますね。はい。
単にやり方が間違ってるだけの非効率で有害な苦痛です。その痛みを我慢しても成長するどころか怪我をするだけ。スキルの学習でも同じで、独りよがりな練習で悪い癖を固めちゃってる時のうまくいかないっていう不快感は、まあ修正すべきデータではあるんですけど、それを乗り越えれば成長するっていう単純な話でもないんです。
確かに。その良い不快と悪い不快ってどう見分ければいいんでしょうか。
良いコーチとかメンターの価値ってまさにそこにあると思うんです。
あ、
彼らは客観的な視点からその不快が成長につながる生産的な苦闘なのか、それともただの無駄な苦痛なのかを見極めてくれる。もし独学でやるなら、常に自分のやってることを疑って、基本的な理論とか先人の知恵に立ち返る視点が不可欠です。闇雲に不快に突っ込むのは危険だっていうことは、この記事の素晴らしい洞察に付け加えておくべきでしょうね。
なるほど、不快ですね。不快イコールデータという考え方はパワフルだけど、そのデータの質を見極めるメタ認知能力も同時に必要になってくると。
おっしゃる通りです。その上で記事の最後の美しい比喩がより一層輝きを増してくるんですよね。楽しさは山の頂上にある景色であって、銅山道そのものではない。そして今足元の泥深いを踏みしめているあなたこそが、実は最も頂上に近づいているのですと。この言葉は今まさに生産的な苦闘の最中にいる人にとって本当に大きな励みになるはずです。
本当にそうですね。さて、今回の話をちょっとまとめてみましょうか。楽しさを追いかけると成長が止まるという一見厳しい言葉から出発しましたが、その真意は単なる根性論ではなかったと。
ええ。
本当の楽しさ、つまり達成感とか有能感っていうのは、計画的に不快な挑戦を乗り越えた結果として訪れるものであること。そしてそのプロセスで出会う不快を避けるべき敵ではなく、成長のためのデータと捉え直すグロースマインドセットの重要性を見てきました。
ええ。ただし、全ての不快が成長のサインではないという注意点も忘れてはいけない。ですから、リスナーのあなたへの実践的なアドバイスはこうなります。次にあなたが何かを学んでいて、退屈さとか苛立ちを感じたとき、一度立ち止まってみてほしいんです。そして自問する。この不快感は生産的な成長痛だろうか、それともやり方が間違っているサインだろうかと。
なるほど。
もし前者だと判断したなら、次にこう問いかけます。この不快感というシグナルから具体的にどんなデータが取り出せるだろうと。その問いこそがこの記事が提供してくれる最も価値あるツールだと私は思います。
素晴らしいですね。不快をまず吟味して、それからコーチにするっていう感覚ですね。では最後に、今日の議論を踏まえて、あなたに一つ思考を広げるための問いを投げかけたいと思います。この記事はスキルの上達における不快をデータに変える話でした。ではもしこの考え方を私たちの感情そのもの、日常生活で感じるさまざまなネガティブな感情に応用したらどうなるでしょう。例えば誰かへの嫉妬とか、将来への焦り、過去への失望といった感情、これらをただ避けるべき敵とみなすんじゃなくて、自分自身の満たされていないニーズとか、大切にしている価値観とのズレを教えてくれる貴重なデータとして扱ってみる。あなた自身の不快が最も正直で、あなたのためだけを思うパーソナルコーチになったとしたら、そこから一体何を学び取れるでしょうか。